はい、皆さんイースターおめでとうございます。イースターは何の日ですか？イースターは何の日ですか？最近ディズニーランドでもイースターやってますね。やってるみたいですね。テレビで見ましたけど、ディズニーランドのイースターは卵とウサギばっかりですね。イエス様の命もないね。イースターはイエス様がよみがえられた日ですね。復活された日です。が、今日はそうじゃないという話をしたいと思います。イエス様は復活していない。いいんだろうか先生、そんなこと言って、クビになっちゃうんじゃないかって、ちょっとこの上に上がった方がいいかな。この上に上がりましょう。よいしょ。イエス様は復活したのではない。なぜかというとですね、この復活という言葉の、意味ですね。復活という言葉の意味、これを辞書で引くとこう書いてある。一度死亡したあるいはそれに類する状態になった人間が再び生命を取り戻すこと、これが復活なんです。一度死亡したあるいはそれに類する状態、類する状態って何ですかね。死んだように見えるというか、そういうことでしょうかね。人間が再び生命を取り戻すこと、これが復活、蘇生とも言うんですね。世界中にはこの復活したとか蘇生したっていう話は山ほどあります。しかしイエス様、イエス・キリストは復活したわけではないんですね。もちろんイエス様は墓から出てこられました。イエス様が入れられていた墓は空っぽだったですね。イエス様が死体であった時に、遺体であった時にくるんでいた布がそこに置かれたままであったけれども、イエス様はおられなかった。でもその墓から出てこられたイエス様は墓に入る前のイエス様と同じだったんでしょうか。同じではないんですね。復活とか蘇生っていうのは死んだなと思ったけど、あ、生きとったっていうですね、昔はよくあったんです。昔は人が死んだっていうことを確認する方法があんまりなかったんです。心臓が止まったっていうですね。ただ人間の心臓ってしばらく止まっても割と大丈夫なんですね。何かの加減でまた動き出したりすることが昔はよくあったんです。だから死んだ人が出てこないように重たい石を置いたんです。それが墓石の始まりと言われてます。変ですね、出てこらしちゃいいのにね。一回死んだって言ったらもう出てきてもらっちゃ困るんですね。もうじいちゃん死んだんじゃけ出てこんでくれって言って、重い石を置いたのが墓石の始まりと言われてます。よくあったんです、そういうことが。だから西洋だったらドラキュラとかフランケンシュタインとかね、フランケン伯爵とか、そういうお話があるじゃないですか。日本でもお化けの話ってたくさんありますよね。あれはみんなそうやって死んだと思ってたのが出てきた人です。それは復活したり蘇生したんです。でもイエス様は違うんですね。イエス様は死ぬ前と同じようになったわけでは、同じ姿で出てこられたわけではありません。あれ、あった。例えば聖書にこういう話がある。イエス様は閉め切った部屋に入ってこられました。ちょっと色が私の染色というか選んだ色が悪くて見えにくいですけど、頑張って読んでください。 ヨハネ福音書20章に、その日すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。鍵を閉めた部屋の中にイエス様が現れたんですね。狭いところにこう紙みたいになってシュッと入ってきたというわけではありません。突然真ん中に現れた。以前のイエス様であれば、十字架にかかる前のイエス様であれば、そんなことはもちろんできません。もちろんさまざまな奇跡はなさいましたけれども、突然ガリラヤからエルサレムに現れたり、突然外国に現れたりということはないわけですね。ところが復活したイエス様は閉め切った部屋の真ん中に現れています。それからコリントの信徒への手紙1の15章の3節から6節にはもっとすごいことが書いてあります。キリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れ、ケファというのはペトロですね、その後12人に現れたことです。ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。500人以上もの兄弟たちに同時に現れたって言うんですね。どうやって確認したのかと思うんですけど、この昨日イエス様ワシントン来たよ、え、ワシントンも来たよ、え、あんたとこも来たの、うちも来たよ、え、いつ頃、昼飯食うよ、ところ一緒じゃんっていう人が500人ぐらいいたということです、ね、同じ時間にイエス様が現れているということは分身の術ができたと、平たく言えば。っていうか、もうイエス様の体はよみがえる前の我々と同じ人間の体ではなかったということですね。現れようと思えばいろんな人のところに同時に現れることもできる。テストを受けながらゲームセンターで遊ぶこともできたということです。そんなことはしませんが、それだけではありません。ルカによる福音書の24章には、一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。それまで一緒におられたんですけれども、パンを裂いて渡された後、イエス様だと分かったんですね。これはルカイの福音書の24章に書いてありますが、クレオパという弟子がイエス様がもう十字架について死んでしまったからと思って、もうがっかりして失望してエルサレムから逃げたんですね。エマオというところに逃げていった。でもその途中でイエス様が現れて彼らとお話をして、そして彼らはこの旅人にすごく興味を持って、ぜひお話ししてくれということで一緒に宿まで行って、そこでイエス様がパンを裂いて弟子たちこの二人に与えられた時にやっと分かったんです。あ、イエス様だ。でもその瞬間にイエス様はいなくなってしまう。どこでもドアがあったということです。急にいなくなっちゃう。そして使徒の一章の9節にはこう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、天に上げられた、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった、天に上げられ見えなくなってしまった。このように復活した後のイエス様は、復活する前のイエス様とは全く違う方になっているわけですね。まあ難しい言葉で言えば、この自然の法則っていうものにもう縛られてないわけです。全く違う人になっている。まあ人でもないですね。もうね、こうなると全く違う存在にイエス様はなられていたということがわかる。しかし一方でですね、全く違うんだけれども外見は同じだったんです。先ほどのヨハネ福音書20章に、そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。十字架にかけられて手と足に釘を打たれた。そして最後は脇腹を槍で刺された。その跡があったということ。穴開いてたんです。この辺、おい、ここ見る？ほら、ここ。 スポット入って、ね、どんなだったかね。ちょっとゾッとしますね、うん、明らかにイエス様だと分かる姿で、もちろんその顔もその姿も、さらに十字架にかかって釘を打たれ脇腹を刺されたその後すらそのまま残っていた。またヨハネ福音書21章にはイエスは来てパンを取って弟子たちに与えられた、魚も同じようにされた。イエスが死者の中から復活した後弟子たちに現れたのはもうこれでもう3度目であった。イエス様が弟子たちのためにバーベキューをされたって書いてあるんですね。弟子たちが漁をしていた。でもイエス様は岸辺で炭を起こして、聖書に書いてあるんです、炭を起こしたと書いてあるんです。バーベキューなんです、間違いなく。そして魚を焼いてパンを焼いて弟子たちに与えられた。イエス様は食べなかったかと、まあ、食べたとは書いてないんですけど、食べなかったとも思えないですね。いやまあもちろん食べる必要はないですよ、もうね、食べる必要はないです。だけれども、まあ、食べようと思えば食べられたし、喋ったり聞いたり、つまり死ぬ前と同じような姿で同じように私たちと弟子たちと関わることもできた。でも明らかに違う。つまりイエス様はいわゆる復活、死んだ人が生き返ってまた人間に戻ったわけではないということです。だから復活ではないんです。でも他の言葉がないので復活と言ってますけども、イエス様はじゃあなぜ復活したのか、これが一番大切なところです。なぜイエス様は十字架にかかって死んでくださいました。墓に葬られました。そのままイエス様の墓が今もエルサレムにあるとしたらどうか。イエス様がもし死んだままであったとしたならばどうであるか。一番大切なことはイエス様は十字架にかかって私たちの罪のために死んでくださったんです。私たちの罪を全部背負って死んでくださった。イエス様の十字架によって私たちの罪は全て許されたんだということを確認することができないんです。イエス様の墓がそのままにあったら。でもイエス様はよみがえられた。新しい体として新しい存在としてよみがえられた。そのことによってもう私たちの罪は全部許されたんだ。イエス様の十字架で私たちの罪は全て許されて義と認められたと聖書に書いてあります。ローマの信徒の手紙4章25節にイエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるために復活させられたのです。義とされるというのは神様と私たちとの関係が正しくなるということです。神様の前に完全に罪が許されているということです。つまりもう神様は私たちを裁かないということです。日本語的に言えば罰を与えないということです。どんなに悪いことをしたって神様は私たちを裁かない。いやむしろ神は私たちを一人一人私たちを神様の子供としてくださって永遠に愛し続けてくださるということがイエス様の復活によってはっきりしたんです。イエス様がよみがえらなければ本当に私たちの罪は全て許されたのか、本当に完全に義とされたのかということが分かりませんでしたが、イエス様はよみがえった姿によってそのことがはっきりしました。そしてもう一つ、これもローマの信徒の手紙6章の4節にキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように私たちも新しい命に生きるためなのです。イエス・キリストはよみがえって復活されて新しい姿になられた。それはイエス・キリストを信じる人も同じようになるということのお見本なんです。見本なんです。お見本って幼稚園の時に使った。ポロッと出てしまいましたよ、ね。見本なんですね。私を信じる人は全ての罪が許されて私と同じようにもうこの罪の体はやがてなくなるけれども私と同じように行きたいところに行き、現れたい人のところに現れ、食べたければ食べる必要もないし、何も支配されない栄光の体と聖書にありますけれどもになるんだ。私と一緒に私が あなたのために死んだ、それを信じる人は同じようによみがえるんだよ。それを私たちに示してくださったんです。つまり死は終わりではない。この体が死ぬことは悲しみでも辛いことでももちろん全ての終わりじゃない。むしろ新しい命に、新しい存在に、新しい姿になるための一旦終わり。ちょうど青虫がさなぎになって蝶々になる、さなぎになった瞬間にどう見ても死んだように見えますね。もう死んだ、まさに棺に入っているように見える。でもしばらくするとそこから同じ青虫が出てくるわけじゃない。それまでは葉っぱしか食べられない、もじょもじょと動いている、あんまり詳しい説明すると嫌な雰囲気になりますが、青虫が、ね、空を飛べるんですよ。で、神様はそういうことを通して私たちに教えてくださってるんです。イエス・キリストを信じて私たちが死ぬならば、それはまさにさなぎのように新しい命に生まれ変わる、その一瞬の、まあ、言ってみれば乗り換えの駅でしかないということです。死は終わりじゃない。イエス様はよみがえってそのことを見せてくださったんです。だから皆さん、イエス・キリストを信じる者は死を恐れる必要がありません。むしろ死を望むようになる。死にたい、ちょっと違う、意味が違う、ちょっと違うだけどね、うん、でもパウロもそう言ってますよ。早くこの地上の体を脱ぎ捨ててね、栄光の体をいただきたい。もうこの体はどんどん古くなってボロボロになってしわくちゃになって抜け落ちて動かなくなって痛くなって、ね、実感ですよ、ね、うん、でもこれはやがて終わる。でも終わって全てじゃない。これが終わったらどうなるか、ね、もう痛みも苦しみも衰えもない、何か食べないと生きていかれないものでもない、行きたいところに行き、天に昇ることだって地上にいることだってできる、何にも支配されない新しい姿が与えられるんだ。そのことを私たちに教えてくださったのがイースターです。だからイースターの象徴は卵なんです、ね、だからイースターの象徴は卵なんですよ。何の説明もなく東京ディズニーランドで卵がいっぱい置いてあるからね、何の意味かあの人たち分かってるのかなと思うんですね。卵から帰るときに、ヒナが出てくる、あの卵からヒナが出てくるでしょ、まあ、今日食べますけどね、出てくる前のやつ食べちゃうけども、でもあれを食べるときに私もやがてここから生まれてそして羽ばたいていくんだっていうことを覚えていただきたいと思います。私たちも新しい命に生きるというのは、もちろん私たちはまだこの古い体のまま生きていかなきゃいけないんです、ね、それは仕方がないんです。じゃあ先生、じゃあ今日ここで死にます、ね、帰りに御嶽橋から飛び降りて新しい命になれるなら、そんなことは絶対しないでください。そんなことをする必要はありません。でも私たちはもうすでにイエス様のこの新しい命をいただいているんです。この古い体はなくなるけれども、もう私たちはこの体にこだわる必要がないという意味で新しい命をいただいているんです。だから何も恐れる必要がないです。何も恐れる必要がない。お祈りしたいと思います。天のお父様、今日は皆さんと共にこの復活の喜びに満ちた礼拝を捧げることができましてありがとうございます。素晴らしい賛美がたくさん捧げられました。それはすべてよみがえられたイエス様を称える歌であり、また私たちに独り子を惜しまずに与え永遠の命を約束してくださった神様を称える賛美でありました。イエス様はただ息を吹き返したわけではありません。ただ復活したのではありません。全く新しい姿となって 現れてくださいました。そして今もその姿のまま天におられることを感謝いたします。そして私たちのそばにいつもおられることも感謝いたします。私たちを導いてくださって、何も恐れるものはない、そう今日も語りかけてくださっていることを感謝いたします。私たちもやがてこの罪深い体は滅んで死んでいきますけれども、あの青虫がさなぎになり蝶になるように、私たちもイエス様と同じように栄光の姿に体に変えられることを信じて感謝いたします。よみがえられたイエス様のその姿に私たちも同じようになる時までどうぞ導いてください。この地上のつまらない体にしがみついたり、この地上のつまらない思い煩いに支配されることがないように、新しい命を生きることができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では旧婚の中にを歌いましょう。どうぞ立ち上がって歌いましょう。
旧婚の中には花が秘められ、さなぎの中から命羽ばたく。寒い冬の中、春は目覚める。その日その時をただ神が知る。沈黙はやがて歌に変えられ、深い闇の中夜明け近づく。過ぎ去った時が未来を開く。その日その時をただ神が知る。命の終わりは命の始め。
仰ぎ恋願わくは我らの主よみがえられた御子イエスキリストの屈式恵み、御子をよみがえらせた父なる神の豊かなる愛、そして今私たちと共にある聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、この群れに集う愛するお一人お一人と豊かに共なりますように。アーメン。はい、改めてイースターおめでとうございます。